劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。どうも、マダツボミとウソッキーを足して2で割ったような男、日本放送アナウンサーの吉田ひさのり。確かに植物系だね。ということで、劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。このポッドキャストは今年12月の25日に全国公開される劇場版ポケットモンスターココのスペシャルポッドキャスト、めちゃめちゃ自分の近況のこと言いますね。今朝鬼滅の刃朝7時から見てきたんですよ。そしたらそこでもドーンと12月25日公開みたいなのがね、こうお知らせになってましたけど、ね、公開、まあ、延期になって冬まで待ちきれない方に、映画がどうやって作られていて、どんな人たちが関わっているのかを、あまり語られてこなかった映画制作の現場のお話を関係者の方により深く詳しく伺っていくんですが、まあ、サポーターズって言ってるのは、なんかこだわりとか見どころが理解できたら、より映画の魅力を広めてくれる応援団になってもらいたいということで、あなたがサポーターです。はい、ぜひ映画もポッドキャストも拡散していただけると嬉しいです。で、前回前々回は矢島哲夫監督、ものすごい大柄な、でそして、ものすごい喋るしょこたんと1回目2回目だったんですが、で3回目は、ある意味今回のこのポッドキャストの生みの親、つまりこう今回ポッドキャストやろうよっていうことを言ったりする立場の方ですね。映画宣伝の企画を考えたり作ったりする宣伝担当の方でございます。東方宣伝部の森田道博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうも、森田さん、なんとなくこう今戦いが始まった感じになりましたけど、
なんかもう僕この音楽でひたすら今心拍数が上がってきてるんですけど、これ
落ち着いて聞く時の音じゃないですよ。
はい。
ということで、森田さん、目にも鮮やかなオレンジ色の T シャツで、
そうですね、
ですが、劇場版ポケットモンスターココ、
はい、
12月25日ロードショーって書かれた T シャツを着るタイプの方じゃないですよね、本来。
今日激寒なんですけど、
そうなんですよ、
T シャツ着てきたんですけど、全然誰も突っ込んでくれなくて、やっぱり今の瞬間のために待っててくれたんですね。
いや、そう、まあ、確かにそういう部分もありますけど、今しゃべる話を聞いていて、あって気づいたのが、12月25日に向かってどんどんより寒くなっていくはずなのになぜ T シャツ作っちゃったんだろうと。そうか、本来夏のものだから、ポケモンは。
そうですね、毎年ちょっとね、T シャツ作ってて、今年はちょっと冬なんで作らなかったんですけど、ちょっと諸事情あってイベントのように10枚ぐらいですかね、
はい、
ちょっと限定で
買ったんで、そんなちょっとだけ作ったんです。
あとで吉田さんの分も一つ持ってき
たんで。本当ですか。
はい、
僕はどこで切ればいいんですかこれ。
あ、この後の放送収録で
収録とか、あ、全然もう全然楽しく着させていただきたいと思いますが、
はい、
そういう T シャツを作る作らないとかも宣伝の方が考えて決めていいんですか。
そうですね、まあ、やっぱり宣伝の仕事って何してるのってよく聞かれるんですけど、
そうですね、う
ん、まあ何でも屋というか、
うん、
街でチラシ配ってても宣伝ですし、
まあ、確かにそうですね、
まあ、T シャツ作ってても宣伝ですし、
うん、
まあ、かっこいいところでいくとなんかイベントの台本書いたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、割と何でもやってます。
あ、じゃあこの宣伝っていう仕事自体は宣伝歴っていうのがもしあるとすると、何年ぐらい。
そうですね、まあ、2003年に会社に入りまして、
はいはい、
もうだから結構な年数
ですね。20年弱ですよね。
はい、うん、でまあ映画館で働きたくて東宝に入ったんですけど、
ほうほうほうほう、
最初2年間大阪の映画館で働いてまして、
はいはいはい、
で3年目4年目で営業部行きまして、なんかマイル券をひたすら売る仕事とかをしてまして、
はいはい、
で入社5年目から、
はい、
宣伝部に配属になりまして。
おってことは10年以上宣伝していらっしゃる。
そうですね、まあ、関西支社というところでずっと映画の宣伝をやってまして、東京に来たのはまだ実は5年ぐらいですかね。僕今年40歳になるんですけど、35歳で東京に初めて来て、
うん、
まあ、初めてその東京に転勤になり、宣伝プロデューサーにあなたはなります、
うん、
初めての作品はポケモンですって言われて、
え、いきなりなんですか。
そうなんですよ。え、僕でいいんですかみたいな。
確かに看板中の看板ですもんね。
そうです、
ビッグタイトルをいきなり任されるみたいな、
まあ、やっぱり今年で23作目なので、もうポケモンといえば、まあ、東方の歴史の中でも非常に毎年夏の4番打者みたいな。
そうですよね、そうですよね、
ところなので、うんうん、まあ、結構心拍数その時も上がりましたね。
あ、
え、いきなりポケモンですか、うん、みたいな感じでした、
うんうん、え、先輩に話をやっぱ聞きに行くわけですか。
実は僕でポケモンの宣伝プロデューサーが東宝の中で5代目なんですよ、う
ん、なんかお奉行様みたい
な。ただ、まあ、一応初年度はその先輩が過去4作ぐらい担当してた先輩に、まあ、後輩としてついて、
はいはいはい、
まあ、ひたすら、
まあ、まずはね、
そうです、うん、見て盗むみたいな感じで、
はいはいはい、はい
はい、で2年目からまあ独り立ちしてやった感じです。
ああ、え、その後ポケモン以外の作品って手掛けないんですか。
大体毎年3本ぐらいの映画を担当してまして、
年に3本。
そうですね、まあ、夏はもう絶対もうポケモンって決まってるので、うん、まあ、大体それと違う、まあ、春とか秋とかに、うん、まあ、もう1本2本ぐらい担当することが多いですね、う
ん、じゃあポケモン以外にはこんなタイトル今まで担当したことありますみたいな。
そうですね、なんか割と有名な作品とかでいくと、あのちはやふるみたいな、
お、はいはいはいはい、
作品ですとか、
はいはい、
あとはそう、僕一応今日来る前ご本人にメールしてきたんですけど、
はい、
あ、日本放送さんだと思って、志賀明先生の
あら
スマホなんちゃらかんちゃらみたいな、
いいんじゃないですか、別に何で見事するんですか志賀明はっきり言っといて、そうですよ、うちのあのこう元々こううちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンとかのディレクターだった人が、はい、今小説家になってて、はい、それが売れてなおかつ映画になって映画もヒットしたっていう、
そうです、あれをスマホとしただけなので、一作目と続編の到来の殺人鬼を、ありがたいことに両方宣伝プロデューサー担当させていただきまして、
あ、そうだったんですね。
そうなんです、
お世話になりました。でそれで入って、で、まあ、その映画に関わる仕事もいろいろあるんですけど、宣伝って先ほども言った通り一般の人がいきなり宣伝といえばこれだよねってイメージはなかなかできない、具体的には何してるのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね、宣伝の仕事というのは、まあ、いわゆる完成した映画を、うん、はい、僕たちは制作はしないので、
はい、
監督さんプロデューサーさん脚本家さんが作った映画を完成したものをどう世に届けるか、
うんうんうん、
お客さんに届けるか、うんうん、一般的には映画が作られてから映画が公開するまでで一段落する仕事なんですけれども、一般のお客さんにその映画をちょっと知ってもらって、うん、映画館に足を運んでいただくためのいわゆる宣伝をする仕事ですね、
うん、でも制作に関してはもうそこでもう知恵を尽くして頑張ってる人たちがいるから、はい、そこはもうノータッチだと。
そうです。
で、見るのはじゃあ誰よりでも早くないと宣伝できないですよね。
そうですね、まあ、とはいえやっぱり映画って結構構想3年5年とかずっと関わってる方たちと、ね、うん、まあ、映画が宣伝するタイミングで担当になって、うん、いわゆる同じ意識まで自分を持っていかなきゃいけないので、そういった意味では結構プレッシャーがある仕事ですね。
じゃあまず第一は理解することみたいな、
脚本を読む、
あ、
作品の腰は何だっていうの割と地味なんですけれども、まあ、脚本を読んだり監督さんプロデューサーの話を聞いたりとか、やっぱり作られてる方たちがどういう思いで映画を作ってるかっていうのを理解するところから始めることが多いですね。
そうか、しかも全ての作品がもう撮影が終わってたりっていうところから始めるわけでもないし、
まさに来週撮影するこの映画担当よろしくみたいなこともあれば、
そうすると脚本はさすがにあるけどそれ以外のものに関してはまだこれからだよっていうものでも担当になることがあるわけですね。
そうですね、まあ、ただポケモン映画についてはもう毎年やってるので、まあ、僕がちょうど担当した時も会社の人事だったのに4月ぐらいに入りまして、まあ、ちょうど毎年夏のポケモン映画でいくとマイル券が発売始まって3ヶ月後に公開ですみたいな、じゃあこっからはもう舞台挨拶とかイベントとかバンバンやるぜっていうお祭りの中に急に入ったので、もう必死でポケモン図鑑買って家で読んだりとか、
そうか、
あの先輩の DS 借りてめちゃくちゃやり込んだりとか、そういう思い出がありますね。
まず一番初めはそうかポケモンの周りに集まってくるファンの人たちの気持ちを理解しなきゃいけない。
そうです、やっぱりそことずれてると誰に向けて宣伝してるのかわからないっていうね、こともあると思うので、
うん、そうすると外から見てたポケモンと中に入ってのポケモンに変わるわけじゃないですか、
はい、
なんか外から見てるとそうだな、一般的には、ま、子供たちが楽しそうにやっているっていうイメージとかだったんですけど、今回実は僕のこの話ですけどポッドキャストのお話を聞いて、ポッドキャストっていうのをこうなんか大人のファンのためにやりたいって話を聞いて、そう、あ、でも確かにと思ったんです。そこでもうこれだけ時間経ってればもう自分が子供の頃ポケモンやってた人がもう親世代になってて何にも不思議ないわっていうのにそこで気づいたんですけど、やっぱりそういう気づきって森田さんもありました？
そうですね、やっぱりあの子供向けの、まあ、コンテンツなんだろうなと別に舐めていたわけじゃないんですけど、うん、そういう認識でいざ入りました2015年に、うん、でまあ、1作品2作品やっていく中でちょうど2017年に20作目となるその君に決めたといわゆるちょっと原点回帰的な作品がありまして、ちょうどもうあの吉田さんがおっしゃったようにかつてポケモンに熱狂した子どもたちが今大人になっている、その子たちにもう一回ポケモンを楽しんでもらおうよというちょっと企画趣旨だったので、その時はやっぱりちょっと胸が震えたというか、なんかやっぱりそのまたポケモン映画が新しいステージに行くところで宣伝をさせていただけるっていうのはすごい僕自身喜びでしたね。
今はたと思ったんですけど、一作しかない 2とか3とかがまだあるとかないとか全然わかんない作品って、この作品はきっと核はこれだろうみたいなことが、あの毎回毎回いろいろ議論したりして把握すると思うわけですよ。ポケモンの場合は、まあ、毎年毎年繰り返されるわけじゃないですか。そうするとなんか前作同じコンセプトで宣伝するってわけでもないだろうなと思って、で今日やっぱり会議は当然あるわけですよね。毎回みんなで態度を決める、
あります、
ですよね。
そこが一番大変なんですけれども。
そうなんだ、はい、そこが大変ってどういう意味で大変なんですか。
まあ、やっぱりその毎年ポケモン映画に、まあ、新しいその映画にしか登場しないポケモンみたいなものも登場したりとか、うん、
はい、
やっぱりそのポケモンファン、それこそキッズたち含めて、まあ、熱狂させるその映画のいわゆる腰みたいなものはあるんですけれども、やっぱりもうここ最近のポケモン映画はその子供だけじゃなくてもう本当大人、実は多分ポケモンって子供のものだよねっていう、もう多分時代じゃないと思うので、うん、そうなるとやっぱりその物語といいますか、やっぱり脚本、うん、監督の思いみたいなものと一般のお客さんがいわゆる感動するポイントっていうのがどこで交差するかみたいなことを割ともうひたすら話し合って、じゃあ今年の映画はこれでいくぞみたいなことを結構もう日数重ねて1ヶ月ぐらいですかね、宣伝が始まるまでプロデューサー皆さんと一緒に話し合ってから決めてます。
そんなに考えるんですか。
結構考えてますね。考えてはなんか一回ちょっと消したりして、でもう一回考えてはみたいなことをやってます。
それ2つ大変だなと思って、まずアイデアというかこういう感じだよねってコンセプトをいっぱい出してくるのが大変で、もう一個がこれだって決めるのが大変だと思うんですよ。
そうです、
ポケモンで決めるっていうとすごい意味合いある感じするね。どうなんでしょう、
テーマ君に決めたみたいなことをね、まあ、最後気持ちよくね決まれればいいんですけど、まあ、ただでもいざそのまあ映画もそのポスターとかも何回か一緒に出したり、予告編もちょっと段階的に出していったりはするので、まあ、そうやって少しずつ出していく中でやっぱりそのファンの方がどういったところに反応しているかとか、やっぱりそのコミュニケーションをしながら作っていくっていう一面もあります。
じゃあちょっと今までのそのこうコンセプトって、もちろんキャッチコピーとして世の中に出している一言ってのもあると思うんですけど、宣伝チームはこういうルールでやってたんだよっていうのが今までのこう、じゃあ過去ポケモンでこの作品はこういうルールでしたみたいなのあったら一つ二つお伺いできると。
そうですね、でもやっぱり一番はその先ほど言った20作目の君に、はい、うん、決めたという作品ですね。やっぱり今まで割とその主役ポケモンが毎年出てきてタイトルにも入ってるっていう中で、
は
い、
あ、そうか、あ、そうですね。
例えばその前年だとボルケニオンとカラクリのマギアナとか、うん、その前々年ですとそのリングの超魔人フーパーみたいな、
うんうん、
それが急に君に決めたみたいな。
確かに確かに、
うん、どうしたみたいな、
確かにどうしたって、
もう多分タイトル決めのところから多分割ともうコンセプトというものが意思表示、いわゆる覚悟ですよね、
うんうん、
今回その実はこのアニメの1作目の、テレビアニメの第1話目のタイトルが君に決めただったんですよね。そのアニメの1話目の続きをいわゆるその半分オリジナル半分その新作として届けるっていうのが実は2017年の時のテーマだったので、割とその時は今までその子供に向けてたものを大人にも向けようみたいなことを結構いろいろ考えながらテーマ決めてやりましたね。例えば試写会とかも割とポケモンって子供たちを集めて見せ込んでたんですけど、うん、この年初めて、まあ、いわゆるそのかつてポケモンファンで今20代の大人のファンの皆さんが割とそのゆっくり楽しんで見れるように平日夜の映画館とかホールで同じ世代だけでポケモン見て語れるみたいな場所を作ったりとか、そういったことを結構やってきてますね最近。
今すごいと思いました。宣伝で言語の仕事のようで言語じゃない仕事だわ。今のって子供に集まってください、大人に見てくださいって言うんじゃなくて、大人が見やすい時間を用意するじゃないとダメなんだ、
うん、
多分そこなんですね宣伝の仕事の肝って。
まあ、もちろん強いコピーで指す時もあるんですけど、はい、やっぱり今皆さん割と広告を疑う時代だったりもするので、やっぱりそのファンの方たちが自発的に、あ、映画僕たちに向けてメッセージを送ってくれてるっていうようなアクションを結構することは心がけてやってます。
確かにね、それはそういうことを決めていくんだ宣伝のお仕事は。
そうなんです、やっぱりどういったファンに向けてやっていくか、もちろんファミリーが中心だけど大人の皆さんにもこういうことを楽しんでもらおうみたいなことをいくつかの軸で考えながらやってます。
あとあれもそうですよね、この、まあ、もちろん軸としてファミリーももちろん見ていただきたいのもあると思いますけど、宣伝の看板のどこに出すのかとかそういうのも決めていくわけですよね。
そうですね、
まあ、それを秋葉原に出すのか代官山に出すのかで全然違うじゃないですか
そうですそうです、
っていうことを考えるお仕事をされて、
まあ、あと映画館にお客さんがいついっぱい来てて、子供たちがこの時期来るだろうな、じゃあここに新しい予告編を解禁したらみんな喜ぶんじゃないかとか、そういうことを考えてます。
なるほど。じゃあもう鬼滅の刃の前にポケットモンスターやってるのはすごい重要なことだったり
する。さっき吉田さんに言ってもらっても僕涙が出そうになって、
そんなに嬉しいんですか。
よかったよかった。やっぱり映画館の監修さんが、はい、多分ポケモン映画今年いけるぞってことで多分対策に予告編を入れてくれてると思うので、はい、それはすごいやっぱり作ったものが映画館の皆さんにも認めてもらえたんだろうなと思ったので、よかったです。ありがとうございます。なんか吉田さんにありがとうございますので、違うと思うんですけど、
僕は単にあの行ってきて見てて、あポケモン、あ今日12月、今日やるけど12月25日あ出てるねって思いながら見てたんですけど、じゃあ今回のその個々に関してなんですけど、さっき言ったみたいなコンセプト、僕2つこれもまた気になるところ、はい、そもそもがどういうコンセプトというかどういう方向性で宣伝したんだろうっていうことと、今回はコロナがあります。この2つは多分すごく重要な要素だと思うんですけど、まずコンセプトなんですけど、立ったのってコロナより前の段階でもうコンセプト会議とかやってたんですか。
そうですね、まあ、映画自体は前回登場した矢島監督、はい、2018年に公開したみんなの物語でポケモン映画の監督としてデビューされた方なんですけど、おそらく2018年映画が公開した後に、まあ、次どういう作品をやるかお話しされてましたけど、そこでご自身もお子さんがいらっしゃってっていうところが着想点だったと聞いてます、うん、なので、1つ目のコンセプトとしてはもうちょうど1年ぐらい前ですかね。昨年のミュウツーの逆襲エボリューションを7月に公開して、少し経ってから9月ぐらいですかねにプロデューサーさん監督さんだとお話を始めて、2020年に公開する映画はこういう映画だ、なるほどじゃあこういうのですかねっていう打ち合わせを結構重ねた記憶があります。もう1年ぐらい前にちょっと忘れ始めちゃってるんですけれども、
でもその時はもう親子っていうのはもう間違いなくブレてなく続いてるしみたいな。
そうですね、やっぱりそのポケモンって今結構ポケモン GO とかも流行ってるので、割とそのゲームを知らない人、アニメを知らない人でもモンスターボールというものがあって、それをポケモンに投げるとゲットして育てることができるみたいな、割とそういう認識が結構ご高齢の方含めて今幅広く認知されてるじゃないですか。
本当そう、もう日比谷公園に夜もうあれ多分官僚とかだぞ有楽町駅前もすごいよ ね
大変な仕事の合間にちょっとストレス発散に、ね、されてると思うんですけど、
子供全然いないのに多分ね、なんか何とか賞とかの偉い人たちが今こうすごい、みんな横に並んでまっすぐフリックしてるんですよ
でも実は今年の映画にその主人公のそのココっていうのは実は人間なんですけれども、ジャングルの奥地でいわゆる主人公となるポケモンのザルードに拾って育てられてポケモンとして育てられた。要はポケモンが人間を拾って育ててるっていうのが、実はこれその今割と世の中が認識しているポケモンのそのポケモンを捕まえて育てるというのは逆転の発想で、これ面白いんじゃないのかなと思って、まあ、だからその親子っていうところ以外にも間接的にですけれども、そういった印象、いわゆる今みんながポケモンに持ってるものをちょっと逆転でポケモンで親子を描くとこうなんじゃないかっていうのがやっぱりこの作品の個性なんじゃないのかなと思って、それを軸に結構宣伝をスタートさせた記憶があります、
うん、でそれがコロナ前だったわけですよね、
はい、
まあ、コンセプト立てられたわけじゃないですか。そうなると世の中の人の考えてることは絶対変わるわけじゃないですか。その時になんかどういうふうに変わってったのか、もうコンセプトの部分でも公開のやり方の部分でもとかあると思うんですけど、その辺は。
そうですね、作品のテーマみたいなところでいくと、例えば、まあ、ポケモン映画じゃない実写映画とか、割とその見せ方をどうしようっていうのは結構東宝の社内でも他の作品割と検討してるんですけれども、うん、ポケモン映画でいくと実は何を伝えていくかっていうのは全く変えてなく、うん、ただ公開がちょっと時期が例年の夏から今年初めて、うん、まあ季節12月25日クリスマス公開になったんですけれども、うん、まあ、約半年間ですかね、延期になったので、どちらかというとその何を伝えるかを変えるじゃなくて、毎年夏に公開するんですごいスケジュールで現場の方が本編を作ってギリギリなんとか完成して完成披露っていうスケジュールだったんですけれども、今年は時間もあるのでもう少し作品の中身を丁寧にファンの方たちに伝えていくことができるんじゃないか、 でそこの中で今回のようなポッドキャストみたいに僕たち裏側の人間がどういう思いでファンの皆さんに届けようとしてるかっていうのを伝えることができるんじゃないか、これが割とこの状況下で新しく上がってきたプランですね、
うん、はい、まあ、じゃあそれこそこう、まあ、ビッグプロジェクトだからこそみんな忙しくて、なんですかね、捉え直すというか、
はい、
時間がなかったところ捉え直す時間がある意味生まれたというか、
そうですね、
ああで捉え直してみたら、よく考えたらその作品だけじゃなくてその取り巻く人たちも随分魅力があるぞみたいなことになってここに繋がってるわけ、
うん、そうです。もう例年だともう監督さんですとか、このあと実はポッドキャストまだ発表してない、うん、結構大物裏側のスタッフたちが出てくるんですけど、
うんうん、
もう普段だととてもじゃないけどちょっと忙しくて怖くて声かけれないみたいな、いやもう今映画作ってるからふざけんなこと言われるんじゃないかみたいな人たちに出てもらえるんで、やっぱり今年はすごいある意味いろいろできてるな、楽しみだなという感じです。
じゃあこれ今言っちゃいますと、11月の13日に第5回、20日には第6回が配信予定なんですけど、今回ゲストがアフレコ音楽効果音などあらゆる音ポケモン映画の世界を生み出す三間正文音響監督、すみません、これ多分アニメファンとそうじゃない人で全然受け取りが違うと思うんですけど、各シーズンあの音響監督で三間さんを抑えたら音響制作チームちょっと勝ちみたいな、そういう方ですよ、であと数々の感動のポケモン映画の曲を作られた宮崎真嗣さん、
はい、
はい、でツイッターで質問を10月25日まで受け付けてますと、はい、先言っちゃいますが、あの確かに三間さんとかお越しいただくって、
はい、
制作のスケジュールだけでもギリギリで回していらっしゃるはず
なんですけれども、今年はなんと特別に出ちゃいますということで、
調整時間があったからこそできる、
そうですね、
ただそれだけこう重みをこう感じながら、あの宣伝を担当している森田さんが今オレンジ色の T シャツがくしゃくしゃっていうところが、ね、テレビ出るときはもっとパシッパリッとされてると思うんですけど、あのでそんな中、ここまでなんか抽象的なというかでっかいコンセプトの話とか多かった気がするんですけど、それをもうさっきの社会の話とか本当にそうだなと思ったんですけど、大人のためには平日夜みたいな、その通りだと思うんですけど、その具体に落としていかなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはいはい、
具体的な行動にその企画でこれうまくいったなっていうのと、逆にこれは正直あのすいませんでしたみたいなのがやっぱあるわけですよね、それぞれ。あのじゃあ先に言いやすい方からお伺いしたいですけど、
そうですね、まあ、うまくいったことでいくと、まあ、さっきも言ったように、はい、やっぱり大人試写会っていうのが結構予想しないぐらい応募数が来ちゃって、
あそうなんですか、
そうなんですよ、いや本当最初の年は本当に大人来るのってちょっと僕自身思いながらやってたんですけど、まあ、あんまり数字言えないんですけど、結構普通の完成披露試写会みたいなああいう派手なものと同じぐらい、まあ、いわゆる別に登壇ゲストもなく普通に映画を見るだけの回なんですけど、うん、同じぐらいの応募数が来ちゃいまして、
うん、
であこれいけるぞと思って、そのロビーにピカチュウを、ねはい、ちょっと登場させたり、うん、いろんな可愛いポケモンのぬいぐるみを置いたりモンスターボールを置いたりしたら、やっぱりこういう時代なんでみんな映画見終わった後もうめちゃくちゃ100メートルぐらい列できるぐらいみんな写真撮りまくり、でそれがたくさんツイッターとかインスタに上がってったので、うん、これはちょっとやっぱりポケモンってもう今やもう全世代なんだなって認識した成功例ですね、
うまくいって、うん、その確かにあのそれでも誰かが勇気発揮しなきゃ起きなかったんですよきっとね、
そうなんですよ、
大人もいけるはずなんだけどっていう、やっぱり不確実なところで冒険しないと本当は大人の仕事ダメですよね、
チャレンジしないと、
はい、じゃあそれはチャレンジがうまくいったり、じゃあ次もチャレンジだったんだと思うんですよ、
そうですね、
チャレンジしつつ結果的に追うみたいなやつはなんか、
そうですね、あの T シャツはうまくいってるのかうまくいってないのかちょっと僕自身もわからないんですけれども、
わからない
ね、そうですね、
わからない、
はい、はい、
というのは
あの、まあ、ちょっとラジオなんであんまりちょっと時間取ってもあれなんですけど、はい、今日はあの、T シャツコレクションを持ってきまして、
え T シャツコレクション、あ本当、はい、え何これ、えすみません僕今の気持ち一言でストレートに言うね、アメ横アメ横に来た気持ち、
そうなんですよ、
はあ、アメ横で ね、 これあのね夜でも T シャツ売ってたりするじゃないですか、はい、あの感じのクオリティですね、
毎年なんかファンの方にプレゼントできるグッズはあの宣伝部で作らせていただいてて、今までキーホルダーとか作ってたんですけど、はいはいはい、毎年夏だしやっぱり T シャツがいいんじゃないかということで、うん、まあ君に決めたの時はあのこんな恥ずかしい T シャツ着れない
これ日本語がわからない海外の人が作る T シャツですよこれ
そうですね、これ実はあのワールドプレミアをパイでやった時の限定バージョン、
へえ、ね、じゃあこのジュテチョイシスって書いてあるフランス語、
ジュテショワゼっていうんですけど、
ジュテショワゼ、
これあのフランス語で君に決めたと、
優しい優しい、
まあ、ちょっと後でもしあの映画のツイッターとかにも写真あげようかなと思うんですけど、
色がポケモン、
そうですね、
ピカチュウですね、
はいはい、であったりとか、まあ、みんなの物語っていうのは割とその年齢も性別もバラバラの5人の登場人物たちが 舞台だったので、これもちょっとまあこういう感じで、
一個だけ言っていうとフォントが一緒、フォントがでかい文字 で、日本語で書いてあるんで、ちょっと絶対一緒にいる人読んじゃう。
君に決めたがちょっと成功したんで、同じような感じでちょっと
君に決めた、はい、なんかあの評判良かったんで、
そうですね、ちょっとスタッフからお気に入ったんじゃないかって
、お気に入ってみんなの物語は、
そうですね、じゃあちょっと頑張ってみようかなということで、はい、去年ミュウツーの逆襲ごめ
んなさい全然わかんないですこれ
そうですね、
あの紫色の T シャツに縦書きでここはどこだって書いてある T シャツと、
あと黒い T シャツが、はい、私は誰だ、
お前だよ、
まあ、それはかの有名な、まあ、ミュウツーの名台詞というのを、まあ、胸に書いたら結構目立つんじゃないのかな、
それポケモンが横に書いてあればいいですよ、それそうです、ね、私は誰だ意味わかりますけど、正面だけ見た人からすると、ね、あ雰囲気困っちゃった人来ちゃったなみたいな、
そうなんですよ、これ結構いろんな試写会の感想をつぶやいたらこれあげるよみたいなキャンペーンで、好評だったと思うんですけど、これ着てる人はいまだに見たことがなくて、結構名前数僕作って全国にお届けしてるんですけど、もしちょっとリスナーで、あーこれ持ってるよって人がいたらぜひ
ツイッターとかで上げてほしい、
そうです
よね、せっかくだし、
はい、
今のところここはどこだ T シャツとか、これ上からジャケット羽織ると全くそれしかわからないっていう、
そうなんですよ
状態ですね。
で今年はちょっと冬公開になっちゃったら作れなかったんですけど、
T シャツが、
まあ、ちょっと先日 YouTube の番組やる際に、はい、ちょっと衣装として作る機会を得たということでございます、はい、すいませんちょっと
今回の T シャツの時間を、時間はいっぱい宣伝のために使いましたけど、はい、T シャツを作れないという時期的な悲しさが森田さんの手元ではちょっとあると、
はい、はあ、心残りでございます。
大変ですね。じゃああと一つ思ったのは、やっぱり、事務的だと伝わんないんだろうなと思ったの宣伝って
そうです、
ね、特にだってみんなこう必需品だから行くわけじゃないですもんね、映画ってね。
そうです ね、
みんななんか、はい、なんかを求めに行くじゃないですか、うん、そうするとなんかってなると面白そうなもんじゃないとダメですよね。
やっぱり感動したいってところで皆さん映画館に足を運んでくれるっていうのは、うん、もうどの作品においても結構僕らはもう迷うことなぎ判断ポイントだと思います、
うんうん、そうするともうそういう映画というお仕事を東宝さんはもう何十年とご商売にされてるわけじゃないですか。そうすると宣伝ももうその作品ごとに何百回も何千回も多分繰り返してきてるんだと思うんですけど、その中でこう代々受け継がれている教えとかあったりするんですか。
そうですね、東宝というよりかはもう僕ら宣伝部の割と結構大先輩から、はい、まあ、それこそポケモンのちょっと過去の宣伝プロデューサー先輩から言われたのは、これちょっと真面目な話なんですけど、やっぱりその映画宣伝とは大人の文化祭であるべしという言葉をいただきまして、
はい、
何を言ってるんだろうと思ったんですけど、
まあ、そうですか、僕結構伝わってきちゃったんですけど今
ちょっと僕の理解とかで、文化祭ってウィキペディアとかで調べると、
調べるの？
そうなんですよ。
そこで
どういうことだろうと思って、うん、まあ、文化祭っていうのは生徒会の下に文化祭実行委員が結成されて、う
ん、本当に調べたんですね。
そうなんですよ。で文化祭の成功という目的のために、うん、仲間との間で共同作業して、うん、人々のいわゆる豊かな生活に貢献するみたいな。あ、これ確かに映画宣伝だな。
文化祭って豊かな生活のために貢献しようと思っていたり行っていたんですね。
そうらしいです。
そうだったのか、う
ん、まあ、やっぱりその一つ作品プロジェクトが決まって、まあ、お仕事とはいえ入らせていただくんですけど、まあ、やっぱりその様々な会社、様々なキャストスタッフの皆さんと一緒に、まあ、映画のヒットっていうゴールに向けて、まあ、とにかく楽しくワイワイ前向きに、やっぱり僕らが楽しくないと多分お客さんにも、ね、楽しさで伝わらないと思うので、あ、先輩いいこと言ってるなっていうのをちょっと今日あ言おうと思って、すいません調べてきました。
あ、確かに名言見えてるんですけど、僕の中ではその名言としての意味も伝わってきましたよ、はい、でも同時にあ、だから変な T シャツ作っていいんだなと思いました文化祭は作る、文化祭は T シャツを作る、
やっぱユニフォームが大事っていうね、
うん、あ、でもそれは本当にそうですね。
そうですね。
あ、でもあ、ちょっと思いました。みんなが同じコスチュームをつけるってお祭りの楽しさの一つですよね。みんな同じハッピー着るもんね。
ちょっとなんか普段着るの恥ずかしいけど、うん、そういう時だから着るっていう裏テーマが T シャツには結構あるんですけど、
ラジオもほぼほぼ毎日放送部ですからね、はい、ということで、じゃあ森田さんもいつの間にか随分な時間今日もお伺いしちゃいましたが、うん、はい、じゃあ何かお伝えしておくことがありましたらぜひ。
そうですね、本当に夏の公開を楽しみにしていた方が多いと思うんですけど、まあ、もうちょっとまだあと1ヶ月ちょっとぐらい、12月まであると思いますけど、いろんなイベントとかテレビとかウェブで楽しめる企画をいっぱい用意しているので、ぜひ楽しみに公開をまでもう少し待っていただければと思います、
はい、でそして次回なんですけど、森田さん次回もお越しいただきます。
ありがとうございます。
お越しいただくんですけど、 さらにプラスして、予告編を作る人、
めちゃくちゃマニアックですよね、
うん、これはあんまりラジオでもゲストにお越しいただいたことないお仕事の方ですが、ガルエンタープライズの寺原さん、
はい
はい、という方が予告編を作っていらっしゃるということで、はい、お話聞かせていただきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は
東方宣伝部の森田でした、
はい、そして進行は日本放送アナウンサー吉田久典でした。また次回。